こんにちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。はい、お久しぶりです。約1ヶ月半ぶりぐらいの更新になっておりますね。前回のポッドキャストでは10月ぐらいまでは更新が不定期になりますよというお話をしていたんですけれども、結局10月には1回も更新できずにですね、はい、11月になってしまったわけなんですけれども、また本日から11月1日から日曜日と水曜日の2回更新でやっていこうと思いますので、皆さんよろしければフォローとお願いいたします。はい。でね、このお休みの間にもポッドキャストを聞いてくださってる方とか、過去の分ですね、過去の、はい、今までに更新したものとかを聞いてくださってる方とか、フォローしてくださってる方とか、インスタグラムを覗いてくださってる方とかね、いろいろいらっしゃったみたいで本当にありがとうございます。また本日からね、ちゃんと更新していくので、今回初めて聞いたよという方もぜひフォローしていただけると嬉しいです。通知とかが多分行きますよね。なので、はい、すぐ聞いていただけるんじゃないかなと思っております。でね、今回は復帰1回目ということで、ちょっと雑談として、その休んでる間に話したいなと思っていた今期2023年の秋アニメについて、そして次回はちょっとプライベートの話なんですが、なんで休んでたのかっていう話についてお話ししていけたらいいかなと思っております。はい、引き続きね、よろしくお願いいたします。ということで、今日のお話なんですが、まず今期のアニメ、皆さんは何をご覧になってますか？私は呪術廻戦と、楽しみにしていた薬屋の独り言、そして早々のフリーレン、あとスパイファミリーをちょろっと見ているのが今ですね、今はその4つをちょこちょこ見ております。そしてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今週末日本では進撃の巨人の最終回が放送される予定です。それをね、楽しみなような寂しいようなという複雑な気持ちで待っております。前回の進撃の巨人は3月だったんですけど、なんか3月に見た時は次11月か、めっちゃ先やなって思ってたんですが、まあ早く11月が来てしまって、今回でも本当にね、最後ということなので、まあ私は漫画を読んでるので結末は知っているんですが、というかまあアニメ見てる人もみんな結末知ってるんじゃないのかなっていう感じはするんですが、でもそれでもね、なんかアニメ最後となるとちょっと寂しい気持ちがしますよね。はい、それが今週末あるということで楽しみにしております。でね、おしゃべりしたい漫画については、3つあって、呪術廻戦と、薬屋の独り言と早々のフリーレン、その話をしていきたいなと思っております。まずは呪術廻戦なんですけど、呪術廻戦についてもなんか話したいなって思ってることが、推しの話と、あとメイメイさんの話と、あとはオープニングとエンディング歌の話がしたいなと思っていて、まず話したいのが推しの話ですね。推しなんですけど、呪術廻戦の中で皆さん推しはいますか？私は漫画を初めて読んだ時はそんなになんか誰も好きでもないし嫌いでもないし、こう感情移入できるっていうわけでもなかったんですけど、今回ねアニメで改めて開局玉折編を見て、ゲトーさんがすごいいいなって思ったんですよね。てかまあ皆さんが好きな、多分その五条先生とゲトーさんの関係性みたいなところだとは思うんですけど、それを含めて見た時に私はゲトー派だったんですけどなんかね、開局曲折編って五条先生たちの高校生時代の話なんですが、まあ ケドウさんがどうして闇落ちするかみたいな話なんですよ。どうしてこう道をたがえていったのかみたいな話なんですけれども、そのね、懐玉玉折編の中の最後の方に、闇落ちした後のゲトウさんと五条先生が新宿でお話をするシーンがあるんですね。まあ立ち話ですが、そのシーンがね、なんかその二人の関係性がどうしてここまで変わってしまったのかっていうのをすごい表してて、でかつその、まあ、二人の立場を考えた時に、私は圧倒的にこうゲトウさんよりの考え方だなってか、ゲトウさんの方がこう感情移入できるなって思ったんですけど、そこでまあ2人が話しているのが、まあなんでこう違う方向へ行ってしまったのか、ゲトウさんがねっていう話なんですけど、まあゲトウさんにはゲトウさんの思いがあって、でまあいろんな思いがある中でこういう世界を作りたいっていう目標ができたわけですよ、彼の中には。でもまあそれは、まあ、一般的に考えたら、まあ、難しいことなんだよね。だけれども、この呪術廻戦の世界には、五条悟という、もう最強の人がいるじゃないですか。で、五条さんだったら、その目標は別に難しくはないわけですよ。わかる？このゲトウさんの、なんていうんですか。なんて言うんだろう。その感情って、ね、自分には目標があって、それは自分には難しいけれども、かつて親友であった五条悟であれば、五条悟の力さえあればその目標は簡単に達成できるかもしれないっていう話をね、二人でしてるわけですよ。でもそこは、まあ、ゲトウさんはゲトウさんなりの思いがあってそれを伝えるんだけれども、五条悟はもう最強すぎるので、こう二人の考えがね、もう平行線、全然こう分からない、分かりたいけれども分からないっていうのが顕著に現れてるのがそのシーンなんですね。でそこでそのね、なんか頑張っているけれども、ゲドウさんはそれこそその高専時代も頑張ってはいるけれども、一番仲のいい五条悟にはどれだけ頑張っても追いつけないみたいなところがあるわけじゃないですか。っていうね、そういう気持ちとかを全部あそこのシーンでドバーッと感じることができて、私はそのシーンを見てゲトウさん推しになりましたね。まあ、まあだからといってどうというわけではないんですが、結構皆さんというか、その世の中的にはこう推しが死んだら悲しいみたいなのがあるっぽいんですけど、私はなんかそういうのはないんですよね。あんまりこうキャラクターをキャラクターと思ってない部分がキャラクターを人と思ってない部分があって、その話の中に出てくる人なので、話の中でそういう役割があるのであれば、まあ、死んでしまったとしてもみたいなところがあるんですが、まあ、ゲトウさんの話の役割っていうのは何なんでしょうね。わからないけれども、私はなんかそのシーンを見て、なんか、言葉にできない。どういう感情なんだろう、わからないけれども、ゲトウ推しになりました。っていう話です。皆さんはちなみに誰が好きなんですかね？なんかこの、Spotify の中で交流っていうところがあって、なんか私が質問を投げかけたら皆さん答えることができるみたいなので、ちょっともしよければ呪術廻戦で誰が好きなのかぜひ教えてください。誰が人気なんだろう。多分、まあ、圧倒的に五条さんだとは思うんですが、あとはアニメの2期の今ね、渋谷事変編でメイメイさんがめっちゃ出てきてるんですよね。でね、私漫画の時はめいめいさんのことはまあ全然好きじゃなくって、そんななんか好きとか嫌いとかもないぐらいの感じで思ってたんですけど、めいめいさんのね、声優さんがね、私が大好きな三石琴乃さんっていう方なんですね。で、三石さんって何のなんだキャラクターされてたかっていうと、もう本当に有名なところで言うと、セーラームーンのうさぎちゃんとか、あとは誰？エヴァンゲリオンのミサトさん とかなんですね。もう私もミサトさんがめちゃくちゃ好きなんですけど、でもミサトさんのキャラもまあ好きだし、まあ、ミサトさんが好きなんだけれども、その三石さんのめいめいさんめっちゃいいね。なんかあのちょっと影のある感じ、なんか素晴らしいなと思って、でそのめいめいさんがもうあの三石さんの声を当てられてるのを聞いて、本当に私はめいめいさんのことがめちゃくちゃ好きになってしまったっていう話です。本当にしょうもない話でごめんなさいね。で、あとは、まあ、ゲトーさんが好きな話と、めいめいさんの声がやばい話でしょ。あとは、あれですよ。なんだっけ。あ、オープニング、エンディングね。オープニングがキングヌー、エンディングが羊文学なんですけど、まあ、オープニングがまあかっこいいのよね。まあ、キングヌーはそういうことができる人たちなので。めちゃくちゃかっこいいんですが、オープニングの映像もねめっちゃ合っててすっごいかっこいいので、ぜひ、まあもうみんな見てるか、うん、見てください。でね、あの羊文学エンディングもねいいんですよ。羊文学って私本当に去年一昨年ぐらいに知って、平家物語というアニメでオープニングかなをやってて、それでいいなと思って、追いかけっていうほどではないんですけど、まあまあ新しい歌が出ると聞いてはいたんですけど、なんと呪術廻戦のエンディングを任されているではないですか、ということでね、それもねすごいかっこいいなと思って、はい。なのであのキングヌーはもうめちゃくちゃ人気だとは思うんですが、あの羊文学というバンドもねめちゃくちゃかっこいいので、ぜひ見てみてほしいです。というのでもう9分になっちゃったので、基本的にはこのポッドキャストはまあ10分ぐらいをめどにやってるものなんですが、まあ、久しぶりなのでたくさん話そうかな。で、呪術廻戦ですよね。でね、薬屋の独り言、あの私インスタの方でも薬屋の独り言がめっちゃ好きだから、アニメがすごい楽しみだっていう話をインスタの方でもしてたんですけどね、見てるんですけどちょっと違ったなっていうっていうのもね、薬屋の独り言っていうのは、まあ、原作は小説なんですね。ライトノベルなんですが、原作小説があって、それに対して2つ漫画があるんですよ。スクエアエニックス、スクエアエニックス版と小学館版とでこう2つあって、その原作は同じだけれども、作画が違うんですよね。あの、絵を描いてる人たちが違うと。で、絵を描いてる人が違うんだけど、結構なんか雰囲気も違って、私は小学館版が好きなんですよ。小学館版でずっと読んでて、小学館版が面白いと思って読んでたんだけれども、なんかアニメを見た時に私が知ってる薬屋の独り言の話じゃないと思って、なんか合ってるんだけど、なんかこう話の内容は合ってるんだけれども、その話の持っていき方とかが私の知っている薬屋の独り言じゃないと思って、おかしい、アニメで解約されているのかと思って、あのなんか悪くされているのかと思ってプンスカーって怒ってたんですけど、あのちょっと前にねスクエアエニックス版の薬屋の独り言を読んだら、スクエアエニックス版の漫画を結構忠実にアニメにしてたんですね。なので、あーそっちだったかと思って、はい、私はね小学館版のね、なんか結構なんて言うんですか、あんまり可愛げのない主人公がちょろっと見せる可愛げに惹かれていたんですけど、スクエアエニックス版は結構ずっと可愛いんですよね。うん、そっちかと思って、まあまあ、あの今あの薬屋の独り言見てるっていう人いらっしゃいましたら、まあ、もしよろしければね小学館版の漫画も読んでみてほしいなと思います。まあ、多分私はその話自体が好きなので、今後も薬屋の独り言のアニメは見続けるんですけれども、あーそっちだったかと思ってちょっと残念に思ったっていう薬屋の独り言の話でした。そして、あれですよ、早々のフリーレン、 めっちゃ人気ですよね。漫画でめっちゃ人気だなと思ってて、まあ知ってたんですよね、人気で。人気な漫画だなということは。で、一巻読んで、なんかちょっと違うなと思って、なんか思ってる話なのか、これはと思って。一巻読んで、ほーんってなってて、で、この前テレビ見てたら、まあアニメやってたんですよ。で、まあ晩ご飯食べながらずっと見てて、へえ、こういう話かと思って。まあでも、漫画で私が読んだところと、その時私がアニメで見た1話かな?がまあ大体同じぐらいだったんですけど、まあ人気だし、でまあ今人気なので、で、アニメもやってるので、結構いろんな漫画アプリとかで無料で読めたりするんですよね。なのでまあ無料で読める分読んでみるかと思って読んでたら、面白かったんですよね。面白いとかじゃないかもしれない。なんか私が結構好きなタイプの漫画だったんですよね。っていうかなんかそもそも大きな大きな勘違いをしていて、その漫画自体はこう冒険があって、その後冒険が終わった後のエルフの主人公の後日談、冒険が終わった後、それでもなんか長い間生きていかなければいけないエルフの女の人、女の子の人生の話なんですけど、なのでなんかその冒険の話なのかなって思ってたんですよ。まあ実際冒険にも出るしね。だけど冒険の話ではなく、どちらかというとそういうファンタジー世界における日常系っていうのが多分だいぶ近いんじゃないかなと思います。日常系になんかゆるい冒険がくっついてるみたいな感じなんですね。なので多分私の見方が、読み方が間違ってたなと思って、そう考えると急に面白くなってきて、でなんかまあ今私が読んでるところだと、あのいろんなね、あの人たちを冒険に連れて行くみたいな、ちょっと違う、いろんな仲間を見つけて冒険をするみたいな話なんですけど、それがね、うん、面白い。漫画も面白いし、そしてあのアニメもその漫画の雰囲気にめっちゃ合ってるなと思って、うん、なんかね、その背景の映像とか空の映像とか、あとなんか街並みとかかな、が結構なんちゅうの、水彩画っぽい、なんか絵っぽい絵は絵やな、絵は絵ですね水彩画っぽいなんかタッチなのとかが合ってると思うんですよね。あと私結構感動したのが、早々のフリーレンのエンディングの映像がなんか全部刺繍でできてるみたいな、まあそういうあの演出ですけど、それもめちゃくちゃ可愛いし、そのあこっちの雰囲気だったかと思って、そのなんか冒険やるぞみたいな漫画ではなくって、その日常系でその千年とか生きてるエルフの日常系の話だったわけなんですよ。なのでまあまあ皆さんも面白いと思って見てらっしゃるとは思いますが、私もね今、まあ、アニメも見てるし今漫画も読んでるので、また今度は漫画もポッドキャストにしようかなと思っております。絵もねめっちゃ綺麗だし、うん、コメディみたいな感じですね。ゆるいコメディみたいな漫画なんですよ。なので思ってたのと違ったなと思っております。でね、フリーレンの声がいいんですよね。なんかちょっと可愛いけど、まあ、別に可愛いに振り切れてなくて、なんかすごいちょっと冷静というかクールというか冷たいドライな感じの声でいいなって思ってたら、誰なんだろうと思ったら、なんと種崎あつみさんっていう方で、皆さんこの方何の声優さんかご存知ですか？種崎あつみさん、なんとアーニャなんですよね。すごくない？アーニャとフリーレン同じ人がやってるなんてと思って、それもね結構感動しました。 はい、というのでね、まあプチ情報でした。で、今私はそのまあ大体頑張って見てるのは3つですね。頑張ってとか言って、フリーレンと呪術廻戦と薬屋の独り言を見ております。で、まあスパイファミリーも暇だったら見てるみたいな感じです。ということでね、今回は2023年の秋アニメについてお話ししました。この Spotify なんですけど、交流というのがあって質問ができるみたいなので、その質問のところに、皆さんが見ている今年度の秋アニメ、まあ別に秋アニメに限定しなくても、今皆さんが Netflix なり何なりで見ているアニメなどありましたら、ぜひ教えてください。ということでね、久しぶりに話せることが嬉しくって20分近く話してしまいました。はい、また次回はまあ本当に私の話をしようと思っているので、もしよろしければ聞いてください。ということで、喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。はい、URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。